交差点のところに和光ビルというビルがございますけれども、そこの4階に公衆役場がございます。私自身平成26年の11月からこちらで仕事をさせていただいておりまして、そういう意味ではちょうど今年で3年目を終えたばかりという状況でございます。また今日のお話を聞いていただいて、立ち寄ってみたいという時にはですね、お越しいただければと思います。それでは早速始めていきたいと思いますけれども、先ほどご紹介いただきましたように、本日のテーマは就活構成度から見た老いに向けての準備ということでございます。ところで、本日会場にいらっしゃる皆様方のお顔を拝見いたします限り、とてもそのようには見えないんですけれども、実は平均年齢を伺いましたところ、69.5 歳ということで、お伺いいたしました。我が国、日本ではですね、実は65歳以上の方を高齢者というくくりでですね、くくっておりまして、まあそういうことからいたしますとですね、今日実はこの中の 75% の方はその65歳以上というくくりの中に入ってしまうんですね。それをこうギリギリと考えてしますと、本当に老いに向けての準備でよかったのかなと、ちょっと失礼な言い方になるんですけれども、私自身も含めてですね、老いの中での準備というのがですね、タイトルとしてはふさわしかったのかなということを今思っているところではございますけれども、私自身も含めてですね、誰しも老いということは認めがたいというところもございますんで、今日はこのタイトルの通りに老いに向けての準備ということで進めさせていただきたいと思います。で、今日の約2時間前半の60分はですね、前半の60分はこの目次の中の初めにから遺言まで、相続遺言、皆様関心、非常に高いところだろうと思いますので、この点について、ご説明をさせていただきたいと思います。つまり、相続だとか遺言というのは亡くなられて、後の話、これをまず最初にさせていただきます。で、その後、5分か10分休憩を取りまして、その後半の部分は亡くなったことではなくて、亡くなる前、今の状況で亡くなるまでの準備として何があるのかっていうこと、これが成年後見制度につながっていくんですけれども、このこと、それからそれ以外の周辺の話をさせていただいて、今日のこの講義を終えたい、このように考えております。ただいずれにしても、死んだ後のことにしても、死ぬまでのことにしても、いずれにいたしましても、生きてる間、今準備をしていただく必要があるということでございます。それでは早速ですが進めていきます。今日の進め方ですけれども、この方が見やすい、皆さんこの方が見やすいですかね。今日のですね、進め方はレジュメというペーパーございますよね。あれが進め方の講師でございまして、その中の細かいことがこのレジュメじゃなくてパワーポイントの方に入っております。それではですね、まず本日のテーマは先ほどお話しさせていただきましたので、ちょっとこの最初の画面にしていただけますでしょうか。時間がかかりますので、どんどん進めていかないとですね、今日予定しております内容が進みませんので、それではまずですね、本日のテーマは先ほどお話しさせていただきましたが、若干交渉制度についてお話をさせていただきますと、私人間で作られる契約書、こういうものはもちろん有効なんですけれども、後で争われることがございます。そういう時に交渉人とい う国の機関の構成するものが、その契約についてですね、 確認をすることによって、その証書の内容が後で、訴訟の対象になった時にですね、有効な手段となりうるということでございます。ちょっと元に戻していただきます。そういうことで、そういう、その契約書の関係、それから遺言書の関係であるとか、あるいは最近多いのはですね、この中ではいらっしゃらないと思いますけども、離婚で子どもさんの養育費の関係を公正証書にしておいてほしいというような方が、毎日のようにお越しになられます。で、そういうものを公正証書にされておきますと、万が一養育費を支払ってもらえなかった場合に、交渉人の証明によって、裁判所で確定判決をもらうまでもなく、執行裁判所の方で給与の差し押さえができるとかですね、そういうことがあるものですから、そういう、私人間の契約に関わる仕事を依頼させていただいております。そういう意味から公正証書、公正制度、そういうものは転ばぬ先の杖というふうな言い方もされております。それから交渉人ということですけれども、交渉人というのは全国に約500名おります。で、交渉役場というのは全国で約300箇所でございます。で、そこで、仕事をしているものでございまして、これは裁判官とか検察官であるとか、あるいはですね、法務局長だとか、そういう仕事をしているものが試験を受けて、その後任命がされるというようなことでございます。ちなみに私自身は法務省というところで、あまり役人というといい評判はないんですけれども、法務省というところで30年弱勤務いたしまして、最後は広島法務局長で退官をして、土浦の方でお世話になっております。そういうことがございます。それで、そういうことで、ございますが、今日のテーマに関連するんですけれども、ここでですね、これはもうざっくりとした図です。ざっくりとした図で、見ていきますと、その赤いラインは、これはですね、体力です。で、ブルーのラインが判断力ということなんですけれども、判断力はですね、後でも出てきますけれども、15歳。程度の判断力、これは15歳というのは養子縁組を結べるのが15歳になったら1人で結べるんですね。そういうことで15歳程度の判断力というのがですね、一般的には求められております。従いまして、遺言公正証書を作るときも15歳程度の判断力がなきゃならないということでございます。ですから、だいたいこの3のラインのあたりですね。で、これがここからだから上は自分でいろいろとできますよと、ただ年齢とともに下がってきて判断力がだから15歳程度のこのラインまで、3とレベル3としますと、3を下った後はですね、そういうその遺言書だとか重要な契約だとか、そういうものは自分自身としては作れなくなりますよという意味でこの図面を作っております。で、体力の方はですね、赤ですからどんどんどんどんいきまして、二十歳ぐらいにはピークになって、それから徐々に衰えていくということになります。で、こういうことを念頭に置いて、体力がなくなる、判断力がなくなる、そういうことを念頭に置いてどういうビジョンを持って、準備をしていくかということをお考えいただくために作りました。ただですね、判断力にしても体力にしても皆様方よくご存知の通り、個人差がすっごいあります。私のところに遺言に来られてですね、個人的にどうこうということじゃないんですけども、50代後半でもう自分の生年月日も言えないような方もいらっしゃいました。かと思えば105歳を超えてですね、杖はついて来られたんですけども、杖をひ孫がつけというからつくだけだということで、しょしょしょしょ杖を片手に持って歩いて来られた方もいらっしゃいます。ですから、そういう意味ではですね、これは一つの、そういうものだということだけでですね、あまり細かくは考えていただかなくて結構でございます。それから、あと問題になるのがよくですね、遺言なんかにしてもですけれども、その私は財産があんまりないから、何もその遺言なんか決めておかなくてもいい、そういう準備をしておかなくてもいいと、将来のことは 考えておかなくたっていいんだとおっしゃる方結構いらっしゃいます。お話聞くとね。ただこれはですね、裁判所で28年度に争いが出た件数なんですけどもね、これピンク色のところがですね、遺産の総額が1000万円以下、それからブルーのところがですね、5000万円以下なんですけれども、このピンクとブルーを足すとですね、75% 超えてます。つまり自分の財産が多いから争いが起きるんだ、少ないから争いが起きる可能性は低いんだというようなことはございません。少なきゃ少ないほど残っているものをどう分けるかということでですね、争いが多いというのはですね、この分割の関係での調停件数ということからも伺えると思います。それからこれがですね、大体どのくらいのその期間で、その調停がうまく収まるのかということなんですけれども、これ統計見てみますと6ヶ月から1年が約3000件、1年から2年が約2400件ということで、全体の件数からいくとですね、約6割がだいたい6ヶ月から2年かけてやっと遺産、残っている遺産がきちっと分割ができたということでございます。これは前提としては調停成立事件ですから、裁判所で話し合ってまとまった事件の割合がこういう状況であるということを一つ頭に入れておいていただければと思います。それじゃあそういう前提で、今度いよいよ本題に入っていきます。まず相続とはということで書いておりますけれども、これはもう皆さん大抵の方はご存知だろうと思いますので、復習ぐらいのつもりで聞いといてください。それから今日の私が喋ってることは試験問題はありませんから、後でどうかということはありませんが、軽い気持ちでお聞きになってください。まず相続、どういう場合に相続が起きるのかということなんですけども、人が亡くなられたと、死亡というのがですね、相続の開始原因だということです。それから次に死亡によってどうなるのかっていうことは権利義務、この後詳しく説明しますが、権利義務を相続人、法律で決められた相続人の方が承継していく、受け継いでいく、これが相続というものでございます。で、具体的にちょっともう少し見ていきましょう。人の死亡ということなんですが、人の死亡以外にありますか、長期財産はどうなるんですかっていう問題がありますけれども、基本はもう死亡でございます。長期不在者はそのままにしてほったらかしにしておくと、いつまでたっても長期不在者 でそのままですから相続の開始原因になりません。だからたまにいらっしゃいますけども、長男が出て行って帰ってこないんだよねと言われる方がいらっしゃれば、その方は亡くなられた後も相続の開始がするんですけれども、全員の同意は得られません。出て行ってる長男の判子もらえませんから、そういう問題がございます。だから基本は死亡ということでございます。その長期不在者の対応については後ほどご説明します。次に行きます。で、ここに書いてますように、人の死亡以外にはあるのということですが、死亡だけですよということです。で、現在はというところがミソでございまして、以前はですね、家督相続というのがありまして、水戸黄門さんじゃございませんけれども、隠居すればですね、相続が開始してた時代もございました。ただ今はそういうのはありませんから、亡くなられるという原因でしか相続は開始しません。で、次にですね、移りますね。長期不在者、こういう方について相続開始を始めようということがございますが、その場合には裁判所に、失踪宣告の審判の請求をやっていただきます。 で7年以上過ぎていればですね、まあ、官報にも報告いたしますけども、それで連絡が取られてなければ失踪宣告の、宣告を出してくださいますから、それによって相続が開始するということになります。でそれが普通失踪の場合です。それからここで書いてる機内失踪というのは、船の沈没だとかですね、この前の噴火で亡くなられたとか、そういうような場合にはこの機内失踪ということで、その場所にいたということが分かれば1年で失踪宣告の申し立てをすることが可能でございます。で認定死亡というのを書いてますけれども、これはどんな話なのかっていうことはですね、東日本大震災の時に初めて発令されたんですけれども、ずっとほったらかしにしておくと、その年金や労災保険の受け取りができないということで、これはですね、3ヶ月に短縮をして、死亡認定を出して、それに該当するという申し立てがあった人についてはですね、手続きを進めたという例はございます。ただ基本的にはここに書いてますように、失踪宣告でっていうことでございます。で続きにいきます。相続させる、できる財産はっていうのは、財産、よく言われるのは積極的財産、消極的財産という言葉耳にされたと思いますが、積極的財産というのはプラスの財産ですよね。逆に言うとマイナスの財産、借金も財産になります。だから借金はやらないけれど、誰にも渡さないけど、土地とか貯金だけは誰かに渡しますと言ってもですね、借金は相続人全員に行きます。均等、中には借金だけは長男にとかいう人もいるんですけども、それで長男が払えばそれでいいんですけども、その債権者、お金貸してる側はですね、その貸した人に言われた人から必ず取らなきゃならない話じゃないですよね。相続人であれば誰からでももらえば、自分はそれで借金がチャラになりますから、それは お金を借りている人がどうこうというわけにはいきません。まあ一応そういうことを書くことはいいんですけどね、そういうことを言うことはいいんですけども、そう言われた長男が、私はお父さんから借金払えと言われてますから借金払いますと言って払ってくれればそれでいいですけども、そんなん勝手に言われたって困るよと、財産はこれだけしかもらってないのに借金だけ全部俺かというようなことになると、それは払いませんって言えば相続人全員に相続分に応じて均等にかかっていきます。まあいずれにしても財産という、積極的な財産も借金も全部相続の財産ということになります。それからあとね、会社の役員、こういうその個人に専属でついてるのがありますよね。自治会長とかそういうようなものはもう個人が亡くなられたらその時点で消滅をしていきます。じゃあ続きましてですね、よろしいですか、このスピードでよろしいでしょうか。よろしいですかね。まあ皆さん大抵の方はご存知のことだろうと思いますので、ちょっとどんどん進めていきますね。復習程度に思っておいてください。じゃあ続きまして相続人というところに移ります。相続人というのは、まずはこれは法律で定めた相続人ということで、法律用語、試験には出ませんけども、法定相続人ですね、法律で定めたと、それが一般的に相続人と呼ばれるものでございます。で相続人はどういう方が相続人になるかということなんですが、ここにも奥さんが来てお越しいただいていると思いますが、奥さんはいつも相続人になられます、生きてる限りは。でまずはどういう第一順位ということは、お子様とこの黒いこういうのがついてる人、亡くなった人です、家だと思ってください。でこの人が亡くなった時に、子供さんがいらっしゃれば奥さんと子供さんが第一順位で相続をいたします。で子供さんがいないという場合には、今度は第二順位、奥さんと親、この人の親、亡くなった人の親が相続人になります。 この親ももう亡くなっていないよっていう時には、あ、
兄弟
に行きます。でこれはですね、要はどういうことを意味しているかというと、子供さんのいらっしゃらない、それなりのお年の方、そうなると子供さんはいらっしゃらないわけですから、それなりのお年の方はご両親も亡くなっているということになると、このご主人が亡くなった場合には配偶者と
兄弟、
こういうケースがもうほとんどでございます。そのことをちょっと頭に入れておいてください。子供さんがいらっしゃらない方ですね。そういうことで相続人が決まります。奥さんはいつも相続人になっております。それから続きまして、内縁の妻は相続できますかということですが、これはもう我が国は法律婚主義を取っておりますから、法律上の妻でしか相続権はございません。内縁の妻は ありませんよということです。ただもう先ほど年金なんかにも関係するんですが、社会保障の分野ではですね、その実態があれば、奥さんがいないという前提ですけどね、奥さんがいらっしゃらないで事実上の内縁関係が何十年も続いてるっていうような場合には、その年金の受給を認めたりしている分野はだんだん出てきてはおりますけれども、基本的には法律上の妻